渡る世間は鬼ばかり第8回作橋田壽賀子。中華料理店幸楽表、達夫が都合により本日臨時休業させていただきますと書いた紙を貼る。岡倉家今、節子がテレビの料理番組を見ながら掃除をしている。へえ、おいしそう。食べてくれる人がいたらああいうお料理を作る張り合いもあるのにね、とブツブツ言う。と電話が鳴る。はいはい。いそいそ受話器を取る節子。岡倉でございます。なんだ弥生。え、と顔色が変わり、今朝亡くなったの。運よく手術ができたって幸楽のお母さん喜んでいらしたのに。はいはい、父さんと連絡取ってすぐ行きます、と受話器を置き飛び出していく。岡倉家長子の部屋前廊下、節子が長子の部屋へ声をかける。長子、いつまで寝てるの。もうお昼よ、起きなさい。が何の返事もない。節子ドアを開ける。まだベッドの中の長子。長子、
リポート書くのに朝までかかったの。今日は3時からのゼミに出るだけだからもう少し寝かせて。
幸楽のお父さんが亡くなったの。お母さん出かけるからね。あんたも今夜顔出しなさい。いいわね。
びっくりして起き上がる長子。
本当？
黒い洋服着てお数珠忘れないでね。
そうだ、お父さんに電話しなきゃ、
とそそくさ出て行く。大吉節子夫婦の次女さつきの嫁ぎ先の舅幸吉が脳出血で突然亡くなりました。一度手術を受けて持ち直し、さつきたちもほっとしていた矢先、二度目の出血で取り返しのつかないことになったのでした。岡倉家今、電話をかけている節子。
そう、岡倉大吉。え、違うってどういうこと。え、変わったんですか。じゃあそちらの方へお願いします。
そこへ長子が入ってくる。それ、
お父さん常務取締役だったでしょ。今電話したら監査役だっていうの。あんた聞いてた。
あ、恐れ入ります。岡倉お願いします。
え、出かけてるんですか。出先は。そうですか。じゃあそちらへ戻りましたら伝えていただきたいんですけど、小島幸吉さんが亡くなったって。
小さい島の小島、幸いに大吉小吉の吉で幸吉。
はい、
それでわかりますからよろしくお願いします、
と受話器を置く。その節子に。
聞いてないわよ、お父さんが監査役になったなんて。もしそうだとしたら重役って言ったって前よりは格下げじゃない。そうよね、営業担当重役で子会社へ迎えられたんだから監査役なんてする仕事ないのよ。もう隠居と同じ。重役としての収入は変わらないだろうけど、どうして黙ってるんだろう。お父さん
まだ重役には違いないんだもの。話したところでどうせお母さんには分かりゃしないだろうしさ。
そうね、ちゃんと月給さえ入れてもらえたらそれでいいんだから。
そうよ、お父さんが黙ってるんだったらわざわざ聞くことないの。知らん顔してるのが武士の情け。
いいのいいの、今までだって会社のことは何にも話しちゃくれなかった。定年のあと本社から今の子会社へ行くことだって間際まで知らせてくれないんだものね。定年になったらどうするんだろうって随分心配させられた。 監査役だろうが何だろうが、お勤めに行くとこがあったらありがたいと思わなきゃ。じゃ、母さん出かけるから。
こんなことになるのなら喪服こしらえとくんだった。古くなっちゃったから一枚作ろうと思ってたのに間に合いやしない。
本当に急だったわね、後楽のお父さん。
人間、明日のことは分かりゃしない。あんただって今のうちにお父さん大事にしてあげなきゃ。就職もいいけど、できるだけ早く婿養子もらって、後継ぎが決まらなきゃお父さん安心して死ねやしないのよ。
ねえ、さつき姉さんとこ大丈夫なの？
何か？
遺産相続。
好楽は勇さんが継ぐと決まってるんだもの。
けど勇さんには妹が2人いるのよ。
だからこの前妹さんたちの相続権のことで好楽のお母さんとごたごたして、さつきうちへ帰ってきてたことがあったでしょ。その時好楽のお母さんははっきり、娘たちには一切遺産の分配はしないし、娘たちだって好楽のものを欲しがるような人間じゃないって言ったんだから。あのお母さんがついてりゃ娘たちだって何も言えやしないわよ。
だったらいいけど、妹たちが権利を主張したら財産なんて店しかないんだもの。好楽売らなきゃ分けられないわよ。
今から思ったら、あの時遺産相続のことが原因でさつきと離婚するのしないのって好楽のお母さんと喧嘩になってよかったのよ。あれで何もかもはっきりしたんだから。
と出て行こうとし、
そうだ、ふみ子にも連絡しなきゃ。あんた会社へ電話しといて。それから陽子にも。
知らん顔ってわけにはいかないもんね。ハワイから弔電打つようにって。ハワイの電話番号それに書いてあるから。
私だって出かけなきゃならないの。
母さんは急ぐの。エプロン持って一番に駆けつけなきゃ。後で何言われるか分かりゃしない。あんたもできるだけ早くね。
うんざりしている長子。聖十字病院特別病棟廊下。節子が黒っぽい大島の着物で急ぎ足に来る。病室の前のベンチで抱き合うようにして泣いている君、久子、邦子。節子、君に。
この度は、まさかこんなに急に、本当にびっくりしました。
君、いっそ大声で泣く。
お悔やみの言葉もございません。
久子、君に。
そんなに悪いのなら、悪いって言ってくれたらいいのに。ろくに看病もしてあげられないで。
と泣く。
そうよ、悪いって教えてくれたら、どんな看病だってしたわよ。してあげたかった。何も言ってくれないんだもん。
母ちゃんだって知らなかったのよ。今朝集中治療室から出てこの病室へ移って、間もなく意識が戻って元気に話ができるようになったの。ほっとしてちょっと下の売店に買い物へ行って、病室へ戻ったらもう様子がおかしくて。医者や看護婦は何してたのよ。それじゃ何のために入院してるか分かりゃしないじゃないの。
そうよ、ちゃんと気をつけてくれてたら助かったかもしれないのに。
病院の責任よ。医療ミスで訴えてやる。かわいそうにこんなひどい病院へ入れられたばっかりに。
母ちゃんだって悔しいわよ。自分が勤めてるもんだから、弥生さんが勝手にこんな病院へ連れてきて取り返しのつかないことしちまった。
またおいおい泣く君、久子、邦子。
私一目お別れさせていただきます、
と病室へ入ろうとする節子。
もうおりませんよ。息を引き取ったらあっという間に追い出されました。本当に冷たいたらありゃしない。慌ただしくて悲しんでる暇もないんだから。
とまた泣く君。 ポカンとしている節子と、病室からさつきが風呂敷包みを持って出てき、節子に気づく。
お母さん来てくれたの、ちょっと手伝って。
さつきと一緒に病室に入る節子。聖十字病院特別病棟病室。さつきと節子入る。ベッドは空になっていて、弥生が入院のために持ってきた道具を片付けている。
お姉ちゃん他に仕事があるの、もういい、お母さんに手伝ってもらうから。お母さん、その辺出してあるもの皆風呂敷に包んで。
お父さんは
今霊安室で葬儀屋さんがお金入れてる。
イサムはお父さんに付き添って行っちゃってるし、お母さんや久子さんたちはあの通りで頼りになりゃしないし、病院からはすぐ病室開けるように言われて荷物運び出さなきゃならないし。
そういう規則だから。
本当に慌ただしいのね、
と手伝う節子。弥生も手伝いながら、
先輩の看護婦さんが言ってたけど、看病しない人ほどよく泣いて、病院や医者や付き添ってた人の文句言うんだって。
久子さんだって邦子さんだって忙しいから看病なんてしてる暇ないって言ってたくせに、
あんなに泣くんだったらずっと付き添ってあげてたらよかったじゃないの。
お姉ちゃん、
こんなことだって久子さんや邦子さんがすることでしょ。人に押し付けて知らん顔してるなんて一体どういうつもりなんだろう。
仕方ないわよ、血を分けた父親が死んだんだもの。
悲しくて何も手につきゃしないの、悪気はないの、
とイサムが飛び込んでくる。
車が来た、親父のお母も一緒に家へ帰るんだ、早くしないと、
と廊下へ。
母ちゃんたちも泣いてる場合じゃないだろう、さっさと荷物運んで家へ帰らないと間に合いやしないじゃないか。
お母さん、その机の引き出しの中のものも忘れないで出して。
はいはい。
あ、もうすぐ病院出るってうちへ電話しとかなきゃ。町内の人たちも手伝いに来てくれるそうだから待ってるだろ。
さつき、テレフォンカード。
俺のみんな使っちまったんだ。
ハンドバッグどこへ置いたかな。
母さんが持ってる持ってる。
と、キミが覗き。
車、どこで待ってるの。
やたら追い立てられるばっかりで何が何だか分かりゃしない。
車は病院の裏口。
さつき、その荷物も一緒に車に乗せてくんだ。
イサム、あんたこれ持って。
お母さん悪いけどこれ
私が持つ。
お姉ちゃんは勤務があるんだから
送ってくわよ。
イサム、節子、弥生、さつきたち、それぞれ両手に風呂敷包みや紙袋をいくつも持ち出て行こうとする。
あ、冷蔵庫のもの出した。
忘れた。いい、果物やジュースだから看護さんたちに食べてもらって。
忘れ物ないかな、
と見回し。
さっきまでお父さんあのベッドで元気だったのにね、
ふと涙ぐむ。
さつき、何グズグズしてるんだ。
はい、と慌てて出ていく。聖十字病院特別病棟廊下。荷物を下げたイサム、節子、弥生、さつきたちが荷物の重さでヨタヨタしながら小走りに急いでいく。後から君に寄り添い泣きながらついていく久子と邦子。イサム振り返り、
急いで。
何よ、人の気も知らないで。やっぱりさつきさんは他人なのよね。お父さんが死んだって平気であんなことやってられるんだもの。
お兄ちゃんだって今はもう父ちゃんより女房や子供の方が大事になっちゃってるのよね。男の子ってつまんないわね。親が死んだって泣いてもくれやしない。
母ちゃん、とうとうあんたたちだけが頼りになっちまった、
と泣く君。
大丈夫、私たちがついてる。父ちゃんの分までしっかり母ちゃん守るから。
キミをしっかり抱きかかえる久子と邦子、荷物を下げて必死で歩いている節子、弥生、さつきたち。
中華料理店幸楽表、白黒の幔幕が貼られ、忌中の札がかかっている。店の前にはテントが出て、町内の人が受付をしている。大吉が来ると受付に記帳をし、意義を正して入ってゆく。 中華料理店幸楽店内、大吉入る。店に祭壇が設けられ、世話役や弔問客が出入りしている。大吉黙って焼香すると調理場の方から料理や皿を乗せた大きな盆を持って長子が出てき、2階へ運んでいこうとする。それへ、
長子じゃないか。お父さん、よかった。連絡が取れないからお通夜のお経に間に合うかどうか心配してたの。何してるんだ？手伝わされてんの？お食事だけして帰るつもりだったのにさ。
と節子もビールや酒の盆を持って出てくる。
あなた、どこへ行ってらしたの？何度会社へ電話したって、出かけてる出かけてるって。
ことづけ聞いたけど、何かの間違いじゃないかと思った。まだ信じられないよ。
節子、調理場へ。
さつき、お父さん。
調理場からさつきと勇が飛び出してくる。
お忙しい中をわざわざ。大変だったね。
さつき、こらえかねたように。
私のこと、本当の娘みたいに可愛がってくれた。これから楽してもらおうと思ってたのに、親孝行もできないで。
と泣く。
ああ、いい人だった。惜しい人を亡くした。
お母さんは？
2階。
どうぞ、お父さんも2階でお休みください。お通夜が始まるまでまだ時間がありますから。けどさ、仏様の前に誰もいないよ。
イサムさんやサツキはお客様の接待の準備に忙しいし。
娘さんたちはまだ来ないのか？
と久子、2階から降りてきてカウンターから顔を出し、
お皿まだ？お取り皿がないんじゃ食べられやしないでしょ。主人も子供たちも慌ててきたから何も食べてないの。お腹空かせてんのよ。
長子、早く。長子慌てて上がってゆく。節子もついて運んでゆく。
お父さんも2階で召し上がってください。お通夜が始まる前に一口でも。
と邦子が降りてくる。
ビールが足りないわよ。ジュースもどんどん持ってきて。こういう時はたくさん飲んだり食べたりするのが亡くなった人への供養なの。ケチケチしないで。
はい、ただいますぐ。
何バカなこと言ってるんだ。仏様そっちのけで。勇くんもさつきも調理場でうろうろすることなんざありゃしない。客なんてほっときゃいいんだ。お父さんの前でお父さんのお守りをしてあげなさい。
さつき、周りに気兼ねし、
そういうわけにはいかないの。お父さんやお母さんの親戚だって大勢来てくれてるし、町内や組合の人たちだって手伝ってくだされば、ほっとくわけにはいかないでしょ。親戚が客ずらして飲んだり食ったりしてるのがおかしいんだよ。お通夜や葬式を何だと思ってるんだ。
私は幸楽のお父さんと話してる。
食うものも飲むものもいらん。
と久子と邦子の子供たちがキャッキャ騒ぎながら階段を降りてきて、店へ出て行こうとする。それ、
静かにしなさい。おじいちゃんが亡くなったんだぞ。
まったく、親がついてて何してるんだ。
反抗的に大吉を見る子供たち。と久子が降りてくる。
久子、大吉に、
あなたにそんなこと言われる理由はありません。うちの父はこの子たちを目に入れても痛くないほど可愛がってたんです。この子たちがはしゃぐのをいつも目を細めて見てました。今だって喜んでると思います。さあみんな表で遊んでらっしゃい。
駆け出していく子供たち。
さつきさん、氷とウイスキーお願いね。
ひさこ、今から飲んじゃ酔っちまうぞ。
父ちゃんはお酒の好きな人だった。みんなに飲んでもらったら火行くようになるわよ。
すぐ支度します。大吉、憤然と祭壇の前へ行くと、どっかりと腰を下ろし、幸吉の写真を見つめると、愛と心が来て、そっと大吉のそばに座る。
どうした？
おかくらのおばあちゃんがおじいちゃんのそばに行ってあげなさいって。
優しくうなずいている大吉。節子と長子が忙しそうに2階から降りてきては、調理場から料理や器を運んでゆく。
お前たちがバタバタすることないだろう。他に親戚だっているんだ。やってもらったらいい。
そうよね。久子さんだって邦子さんだっているんじゃない。
仕方ないでしょ。さつきの立場だってあるの。私たちが手伝ってやらなきゃ。
と長子を促して2階へ上がってゆく節子。
中華料理店幸楽2階。親戚や知人たちが大勢集まって飲んだり食べたりしている。節子と長子が接待に忙しいが、君は久子と久子の夫山下健二、邦子と邦子の夫小川康介たちと同じテーブルに座っておしゃべりしている。客の一人が君のところへ来、
君さんも寂しくなるだろうけどよ、力落とさねえで。
ありがとう。でもね、父ちゃんはしっかりイサムを仕込んでってくれたから、店の方もなんとかやっていけるだろうし、この子たちもついててくれるから。
久子、賢治を見やり客に、
主人です。
康介を見、
邦子の旦那様。
ああ、久子ちゃんたちには時々会うが、旦那とは初めてだ。
賢治と康介、客に頭を下げる。
久子ちゃんも邦子ちゃんも立派な旦那がいるし、君さんは幸せだよ。
ええ、二人とも私のこと大事にしてくれて。やっぱり持つのなら娘。息子より婿の方がずっと優しくしてくれるもんね。
と節子に、
ここへもビール。
はい。
君一同に、何もありませんけど、ご吉の供養です。飲んでやってください。
久子、賢治に、
おにしめもっと食べる？
邦子、久子に、
剛介にももらってやって。
久子、長子さん、おにしめ回してちょうだい。
じろりと久子を見る長子。
それ足りなかったら調理場行って。気が利かないったらありゃしない。
君、立とうとする。
それ母ちゃんは喪主なの。母ちゃんが動くことはないのよ。そのために手伝いに来てくれてるんだから。
君、座る。
久子、邦子に、
私たちも食べとかなきゃ。お坊さんの御って結構長いのよ。
長子が持ってきた料理を賢治にも取ってやり、自分もせっせと食べる。呆れたように顔を見合わせる節子と長子。